小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は北欧の昔話をテーマに、白熊王ワレモンというフィンランドのお話でしたよね、
長い話だったけどね。あの話はもうヨーロッパでとても代表的な話でね、とても有名な話なんですよ、
とってもワクワクするような、ね、お話でしたよ ね、では今日はどんな話ですか。
今日はね、スウェーデンなんだけどね、スウェーデンの中でね、ちょっと面白い話で、山の巨人をからかった娘というストンキャの話なんだけどさ、ちょっと面白いんだよ。山の巨人を相手にね、知恵のある娘がからかうんですよね。
楽しみです、
こんな話です、
はい。
昔々ある高い山の近くに小百姓が住んでいた。小百姓ってまあ豊かじゃないお百姓さんね。小百姓は鶏を飼っていたが、その中の1羽の面取りだけがどこかよそで卵を産んでいるようだった。この小百姓には3人の娘がいて、まず一番上の娘がこの面取りがどこに卵を産むのか見張ることになった。ある日のこと、一番上の娘が面取りを見張っていると、面取りはいつものように囲いから出ていった。そして山に差し掛かると、どこに行ったのかわからなくなった。2日目も同じだった。3日目に娘は糸を持ってきて、面取りの足に結んで、その片方を自分の体に結びつけた。面取りは2日目と同じように囲いから出て、山に差し掛かると一つの洞穴に入っていった。娘が面取りの後について洞穴に入っていくと、そこには山の巨人がいた。山の巨人は面取りが卵を産むと、面取りは話してやったが、娘は話してやらなかった。あくる日、2番目の娘が面取りを見張ることになった。1日目、2日目と同じことが起こって、3日目、2番目の娘も山から帰ってこなかった。そのあくる日は末の娘が面取りを見張ることになった。1日目、2日目と同じことが起こった。3日目に末の娘はリボンを面取りの足に結んで、その片方を自分の体に結びつけた。面取りはいつものように囲いから出て、山に差し掛かると一つの洞穴へ入っていった。娘が面取りの後について洞穴に入っていくと、そこには山の巨人がいた。そして面取りが卵を産むと、山の巨人は面取りは話してやったが、末の娘は話してやらなかった。山の巨人は末の娘が一番気に入った。それで娘と結婚することにした。娘は結婚式をするために片付けや掃除をすることになった。そこで娘は山の巨人に、ここにはボロやガラクタがどっさりあるわ、これを家へ運んで行ってよ、うちは貧しいからこういうものがいるのよと言った。そして娘は閉じ込められていた一番上の姉を助け出して袋に入れ、その上にガラクタを少し乗せて見えないようにした。さあ、この袋をうちの石段の上に置いてきてよと娘は山の巨人に言った。だけど袋の中を見ちゃダメよ、袋の中を見たら結婚式はダメになるわよ。うん、見ないよと山の巨人は言った。娘は一番上の姉に、山の巨人が袋の中を覗こうとしたら袋の中を見ちゃダメよというように教えておいた。山の巨人は袋を担いでしばらく歩くと、こらえきれずに、袋の中に何が入ってるのかやっぱり見たいもんだと言った。すると袋の中の娘が、袋の中を見ちゃダメよと言った。そうだ、袋の中を見ちゃいけないんだ。ところが2、3歩行くと、またやっぱり何が入ってるのか見たいもんだ、袋の中を見てもよければいいのになと独り言を言った。袋の中の娘はまた叫んだ。袋の中を見ちゃダメよ、俺のしていることが見えるなんて、あいつはなんてすごい目を持っているんだろう。山の巨人は、袋の中を見ちゃダメよと言っているのは山にいる末の娘だと思っていた。 それから袋を娘の家の石段の上に置いてまた山へ戻ってきた。次の日、末の娘は2番目の姉に山の巨人に袋を覗かせないように教えて袋に入れた。山の巨人は袋を担いでしばらく歩くとこらえきれずに、袋の中に何が入っているのかやっぱり見たいもんだと独り言を言った。すると袋の中の娘が、袋の中を見ちゃダメよと言った。山の巨人が中を覗こうとするたびに、袋の中の娘は繰り返し叫んだ。山の巨人は歩き続けて袋を娘の家の石段の上に置いてまた山に戻ってきた。さて、3日目に末の娘は、今日もボロをいっぱい詰めた袋をうちまで運んでちょうだい。だけど私と口を聞いてはいけないのよ。だって私は花嫁の飾りを縫うんですもの、と言った。それから自分の服を着せた藁人形を椅子に座らせ、その膝の上に1枚の布切れを乗せて、自分は急いで袋の中に潜り込んだ。前の日と同じように、山の巨人が中を覗こうとするたびに、袋の中の娘は、袋の中を見ちゃダメよと繰り返し叫んだ。山の巨人は歩き続けてとうとう娘の家までやってきて、袋を石段の上に下ろした。そして帰ってくると、さあお前の家の石段の上に袋を置いてきたぞと言った。そうだった、今日はお前と口を聞いちゃいけないんだ。お前は花嫁の飾りを縫うんだからな。しばらくすると山の巨人はまた娘に話しかけた。だが、あ、そうだった、お前と口を聞いちゃいけないんだ、と独り言を言った。一日中そんな具合だった。山の巨人は娘から何の返事ももらえなかった。あくる日の朝、山の巨人はまた娘に話しかけたが、今度も返事がなかった。山の巨人は怒って娘に殴りかかった。ところがそれは藁人形だった。そこで初めて山の巨人は娘にどれだけこっぴどくからかわれたのが分かった。そして怒って怒りすぎて、とうとう体が破裂して粉々になってしまった。こうして末の娘は二人の姉を助け出して山の巨人をやっつけたっていう話ね。
あ、もう圧勝でしたね。
圧勝です ね,
ね
面白いね、
はい、
なんかすっとんきょうの話だねこれね。
いや最後に山の巨人が仕返しに行くのかなと、うん、ちょっとハラハラしましたけど、
そうなるほど ね
粉々になっちゃったという、うん、へ
コッパニーになっちゃうんだよね。面白いね。時々のあのね、山の巨人というかあちらのトロールみたいな存在がね、
はい、
怒ると破裂しちゃうんだよね自分でね。で消えちゃうっていうね、そういう終わり方時々あるね、ヨーロッパの場合
は。そうなんですね、
うん、へ、うん、絶えない話だけどさ、山の巨人っていうね、本当は巨大なもので、
はい、
で人間より強いんだろうけど、それを小娘が騙すという
ね
そういう面白さなんだろうね、
はい、
うん、
でもお姉さんたちを助けるという
助けちゃって
勇敢でね、
そう、う
ん、いいです、気持ちいい話です ね。
でこういう時ね、そういうその助ける力を持ってるのは一番末の子なのね、
はい、
一番小さいものが力を持ってるというね。
そうですよね、うん、
これ昔話のもう法則だねこれはね、
はい、
一番小さいものが一番力を持ってる、あるいは一番知恵を持ってるですね、
はい、そしてまた3回のリズムもありましたね。
そうね、で同じ言葉で繰り返してるでしょ、
はい、
昔話ってこういうことなんですよ ね。で聞いてると同じ言葉で言ってもらった方がいいんだろうね。目で読む文学だったらね、
はい、
同じ言葉だったら飽きちゃうだろうけど、耳で聞いてる分にはその方がいいんだろうねきっとね。
心地よくなりますよ ね、
うん、そうね、
はい、
またこうなるだろうなと思って聞いたりするね。
そうですね、
期待して聞いたりするからね。
そして3回目がやっぱどうなるかなっていうワクワク感もありますしね。
そうそう、あるね、それあるよね、
はい、
うん、もう一つ聞いてもらおうかと思うんだよね、はい、やっぱりトロールが出てきてね、そのトロールを他の動物たちがとっちめる話なんだよ、
はい、
うん、トロールを追い払った動物たちというスウェーデンの話なのね、
はい、
昔々男とおかみさんが大きな森の中に住んでいました。二人は一頭の目牛と一匹の猫を飼っていました。目牛はジーリという名前でした。ある夜、男は寝床に入ってからおかみさんに言いました。明日はジーリを殺さなければならない。ジーリの他に食うものがないんだ。猫はそばでその話を聞いて、ジーリが殺されたらもうミルクはもらえないから 家を出ていくのが一番いいと考えました。そこで猫は旅に出ました。少し行くと一頭の牡牛に出会いました。牡牛は言いました。もうどこへ行くのかね。うんと猫は言いました。俺は行ってしまうよ。だってうちの人たちがリーリーを殺すと言っているからね。一緒に行ってもいいかいと牡牛が言いました。猫は承知しました。それから猫と牡牛が少し行くと一頭のイノシシに出会いました。ふうふうどこへ行くのかねとイノシシが言いました。うん俺は行ってしまうよ。だってうちの人たちがジーリを殺すと言っているからね。一緒に行ってもいいかいとイノシシが言いました。猫は承知しました。それから猫と牡牛とイノシシが少し行くと一匹のヤギに出会いました。めえめえどこへ行くのかねとヤギは言いました。うん俺は行ってしまうよ。だってうちの人たちがジーリを殺すと言っているからね。一緒に行ってもいいかいとヤギが言いました。猫は承知しました。それから猫と牡牛とイノシシとヤギが少し行くと一羽のガチョウに出会いました。ガーガーどこへ行くのかねとガチョウが言いました。うん俺は行ってしまうよ。だってうちの人たちがリーリーを殺すと言ってるからね。一緒に行ってもいいかいとガチョウが言いました。猫は承知しました。そしてしまいに猫と牡牛とイノシシとヤギとガチョウは一羽のオンドリに出会いました。コケコッコどこへ行くのかねとオンドリが言いました。うん俺は行ってしまうよ。だってうちの人たちがジーリを殺すと言ってるからね。一緒に行ってもいいかいとオンドリが言いました。猫は承知しました。それから猫と牡牛とイノシシとヤギとガチョウとオンドリは歩いていきました。ある村に着いたので村人たちに泊めてくださいと頼みました。すると村人たちは言いました。好きなように泊まったらいい。だがこの村には夜になると悪いトロールがやってくる。恐ろしいから俺たちはここから出ていくところだ。動物たちがそんなもの気にしないよ、怖くないさと言うと村人たちはどこかへ行ってしまいました。動物たちは一軒の家に入って寝るところを探し始めました。猫はかまどの上に横になり、イノシシはベンチの下に、ガチョウはテーブルの下に横になりました。ヤギは部屋の出入り口に、牡牛は玄関に横になりました。オンドリは玄関の戸口の泊まり木に泊まりました。そしていつトロルが来るかと気をつけていました。夜になるとそこへ女のトロルが入ってきました。ひどく寒かったので女トロルはかまどに火が残っているか見ようと灰をかき回し始めました。するとかまどの上にいた猫がトロルの手に爪を立てました。トロルはベンチのところに走っていきましたが、ベンチの下にはイノシシがいて、トロルの足のももに牙を立てました。トロルはテーブルに逃げ込みましたが、テーブルの下にはガチョウがいて、トロルのふくらはぎをつつきました。トロルはこれはひどすぎると思って部屋から出ていこうとしました。出入り口にはヤギが待ち構えていて、トロルのお尻をついたので、トロルは真っ逆さまに玄関に転がり落ちました。そこには牡牛が待ち構えていて、トロルを角で持ち上げました。そしてオンドリが戸口の泊まり木の上から怒鳴りました。うんと振り回してやれ。トロルはやっとのことでそこから逃げ出し、仲間のトロルのたちのところへ行って言いました。もうあんな家に行くのは金輪際やめよう。あそこにはならず者たちがいて、命を取ろうと待ち構えている。入っていってかまどに火があるかどうか見ようとしたら、そこにひっかき屋がいて手に爪を立てた。ベンチに行くと靴屋がいて霧でももを刺した。テーブルに行くと仕立て屋がいてハサミでふくらはぎをついた。それから走って逃げようとすると木こりが立っていて尻を斧で叩いた。玄関には馬蹄が立っていて、尖ったマグサフォークで私を振り回した。そして一番嫌なことに、オンドリが棒に止まっていて、うんと振り回してやれと怒鳴ったんだ。それからというもの、トロルは二度とその村へやって来なくなり、 村人たちは昼も夜も平和に暮らしましたという話なのね。
動物たち強かったですね。強かったでしょ。
トロールがつけてね、
はい、
これってさ、ブレーメンの間違く隊と同じ話なんだよね。
あ、
登場人物違うけども、
はい、
っていうのはさ、ブレーメンもあの仲間をがだんだん加わっていくじゃない、
はい、
それで群れを成していって、である家に入るとそこは留守で、
はい、
であちこちへ隠れて、そうするとそこへ悪者が戻ってきて、でそれをやっつけて、で悪者は逃げてって、もう二度とあんなとこ行かないよっていうね。
そうですね、そう
です、
う
ん、話としては同じなのね。
あ、
ただ登場者が全く違うから、
はい、
まるで別の話みたいに見えるのね。
確かに
面白いね、
はい、
う
ん、でも動物のその特性を生かしてこう戦うという、
そう、トイレで戦うというね、だそういう遊びがあって面白いよね、この話ね、
はい、こういう話も子どもたちは大好きでしょうね。
大好きでしょうね。歯切れがいいからね、
はい、
こっぴどくやっつけるわけだから、触るものを。
そうですよね、うん、
でみんなで寄り集まって旅をしていって、だんだんに仲間が増えていって、それで行ったらその悪者はいなくて、旅をした連中があちこち入って寝てたら、そこへ悪者が帰ってきた、それで火を起こそうとしたらこうしたとかね、寝ようとしたら針が刺されとか、そういうふうに考えると、
はい、
なんと日本のサルカニ合戦とも同じなんだよね。
サルカニ合戦、
そうでしょ、サルカニ合戦もそうだよね。日本の場合にはさ、カニが猿にいじめられたから、はい、それを仕返しに行こうとするね、
はい、
で仲間がついてくるじゃないですか、はあ、針が来たり、で最後にウスも来たりして、
そうです、
牛のクソが来たりして、ベタベタ仲間が行って、
はあ、
それで行ったら猿はいなくて、みんながあちこちに隠れてると猿が戻ってきて、でみんなでやっつけるね。
ああ、そうですね、うん、
同じでしょ。
あ、本当だ、
うん、面白いんですよ。同じなんですよこれ、
日本にも同じような話がある。
そういうお話の構造としては同じなのね。それが登場人物が違うけど、出来事はほとんど同じなの。
ああ、そうです ね、
面白いね。案外昔話って世界的なんですよ。サルカニ合戦とブレーメンの間違く隊と今のトロールの話と全部同じ話、それがあちこちで少しずつ違って語られてる。
もう世界中にね、あるんです ね、
面白いでしょ、うん、ということなんですよ、
はい、先生今日まで北欧の昔話をテーマにいろんなお話をご紹介していただきました、
うん、そうね、いろいろ聞いてもらったらね、トロールとかいろんな面白い話あるでしょ。
そうですね、うん、
意外とね、北欧の話っていうのは我々日本人からするとね、
はい、
近いものがあるんですよ、
うん、馴染みのあるお話、
馴染みの話があるでしょ、
はい、さて小澤先生、来週のテーマを教えてください、うん、
来週のテーマはね、あの少し北欧続いて聞いていただいたから、またあの日本のね、昔話に出てくる動物たち、
はい、
ね、それこへ戻りましょう。
わ、ではどんな動物が登場するか、
いろんなのがいるからね、はい、面白いんだ、
はい、楽しみにしています、うん、先生ありがとうございました、はい、
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。